今日は久しぶりに創世記の御言葉をまた学び始める幸いを与えられています。今日の聖書の箇所は、私からするとこんなに面白いところはないと思う。さまざまに、考えさせられたり、また物語の起伏がこれほどまでにあって、また秘められているものを感じ取れる場所は少ないんじゃないかなというぐらいに、改めて読み直してまた今日皆さんにお伝えできることがあるといいなと思って準備をしました。私は、家でテレビを見ることができないっていうのは禁じられてるってわけじゃなくて、やめたんですね。もうだいぶ前ですけども、それでも大相撲とサッカーの日本代表の試合などは携帯電話でこんな小さな画面でどうしても見たいときは見たり、十文字平和協会の帰りに千秋楽の一番とかっていうのとちょうど帰る頃にやってますので、車のナビゲーションで見ることができないことはないっていう、抜け道はあるんですね。野球も楽しいですが、インターネットでダイジェスト版というのが、特に最近は岡山に暮らしながら大阪の ABC 朝日放送という、 もう阪神タイガースに相当肩入れしている偏った放送局の放送を聞いてますので、もうすっかり阪神タイガースフェフェフェフェっていう風に、なってきました。で、ヒーローインタビュー、日本人、日本語を話す、福留選手であるとか近本選手が最近大活躍するとかっていうのだと、この間などは子供の日の頃はちびっこインタビューですって言っても、子供さんがインタビューをね、一生懸命準備した原稿を読んで可愛らしいインターネットで見ることができるんですけども、昨日はバカスカ打たれてしまったメッセンジャー投手とか、他にも外国人選手がインタビューを受けるとなるとね、通訳が入りますね。通訳が入ります。で、何も英語だけではなくて、スペイン語なのかなと思う言葉でこうインタビューしてる、インタビューというか通訳が入ってる場合もある。英語ですと多少なりとも我々でも分かる。でもそんなこと言ってるのかなって思うような、同時通訳ですから、同時通訳っていうのはあれは相当難しいんじゃないでしょうか。で、ヒーローインタビューの時ぐらいの同時通訳でしたら、いいですけどねなんて言ったら怒られるけども、アメリカ大統領とね、北朝鮮の委員長さんが差しで向き合うって言っても、お互いのプライドがあるから英語で話さないでしょ。私の想像ではキム委員長は若い頃に 外国留学などもして、本当はですよ、あの人は英語喋れるし、トランプさんが話してることなんか全部わかるんじゃないですか。だけどもわからないような顔して通訳さんが言うのをハングルで、うんうん、確かにお前ちょっと違うだろうと思っても、そしらの顔をして 聞き続ける。でも一方のトランプ大統領はハングル語が、ハングルがわかるとは思えませんね。ですから本当に通訳なのに、でもまあ超一流の人がそこで通訳をしていくので、なんとかなってるのかなと思います。なんでこんなことを言うのかって言いますと、今日の聖書には通訳がいたからであるって42章の23節に書かれてる。だけどもですよ、もうあの遡ってヨセフ物語いろいろ話したいけども、辛抱してでも最小限いたしますけども、今日ね、ヨセフというエジプトで総理大臣、今日ここでは司政者という、そういう翻訳が使われているけども、そんな状態、状況にこう抜擢を、大抜擢をされて、ファラオに次ぐ、いやもうファラオの権限と同等のものが与えられているヨセフという人は、よその国から連れてこられた人でしたよね。それはまだしっかりとした国にはならない、部族の共同体に過ぎないイスラエルの民、そして彼らはヘブライ語という、あるいは場合によってアラム語という、さらに特定の言葉を使う、そういう人たち、そこからね、本当ならば死んでしまうような状態になってしまう。兄弟たちから、十人の兄たちから、こいつは生意気ばっかり言ってやるからひどい目に遭わせてやれ、井戸に放り出してと、でもいや待て待て、それはまずいぞって言って引き上げて、ヨセフが着ていたきらびやかな服を血まみれに、動物をほふって血をいっぱい染み込ませて、お父さんのヤコブ、別名イスラエルに、お父さん、ヨセフはこんな風に血まみれになって命を落としたんですという報告をした。だけども実際はエジプトに商人たちの列の人たちにね、銀貨20枚で売られてエジプトに向かったっていうことが前提で、そのヨセフは総理大臣までなってしまった。彼は努力をする人だったということが、これまでも我々は学んできたし、知ることができました。大変才能のあった人だからかもしれませんけども、エジプトの言葉をしっかりマスターをしてペラペラに話すことができる、あるいはその努力を怠らなかったということが前提でことが進んでいますけれども、彼は各地を回って国中に十分な穀物倉庫を作り、これからの大飢饉、7年間の豊作の後に 7年間に及ぶ大飢饉がやってくることになるからということを、それに備えてね、いる。もう実際飢饉が始まって7年経ったわけじゃなくて、創世記の45章の6節を見ると、まだ7年の大飢饉がやってくるうちの2年間しか経っていないということが書かれていて、これからなお5年間大飢饉が続くと、まあ、そういう中でエジプトは準備万端していたわけですよね。で、ヨセフはカナン出身のものであるけれども、いろんな情報が入ってくるし、まあ、いわば当時の世界情勢が逐一こういう状況です。周辺諸国においても大飢饉が襲いかかっております。閣下、分かった、敵の侵入のなきように十分な手配をしておけ、いいな、こういうようなことが粛々と進められている。そこにですね、実はなんと彼を見捨てて殺そうとした兄弟たちが、まさかエジプトに売り払われて奴隷として、いやもう死んでるんじゃないかと思ったヨセフが総理大臣をしているなどとは思いもしないところに困り果ててやってくる。で、もう背に腹は変えられないという言葉がありますけれども、食べるということはね、とっても大事だし、皆さんもここに戦中のことを経験された方、いや、ひもじい経験をしましたよと、シベリア抑留をされた方もおられるし、もう何でもいいから口に何かを運びたい、もうちょっとのわずかなものを少しでも長く口に含んでおいて、噛んで噛んでっていうようなことをなさった方もおられるかもしれない。この時代もですね、大変な飢饉が世界各地、そしてカナン地方にも、ヨセフのふるさと、そして兄弟たち、父親のヤコブがいる地方にも襲いかかった。で、当時の大国、まだバビロンとかそういう大きな国があったわけではないはずですけども、でも方面としてはね、皆さん、エジプトはナイル川があり、そして、後にアッシリアであるとかバビロニアという国が大きな文明を起こしていくようなところには、チグリス・ユーフラテス川ってありますね。そして中国には黄河があり、インドにはガンジス川があって、タイが大きな川っていうのは、文明を起こし、文化、そして産業っていうことは周知の通りですし、穀物を蓄えていくほどのことができるようなところなわけです。だけども、実はカナン地方っていうのは様々な意味で貧しい、小さな川しかない、あるいは穀物を十分に蓄えておく、あるいは作るっていうようなものをね、できないとなると、飢饉が襲ったら大国に助けを求めていくしかないわけです。当時のこのヤコブという人はもうだいぶ年を取っていた。創世記の47章28節には、 ヤコブがエジプトにやってきて17年生きて147歳で死んでったって書いてあります。ということは130歳の頃の出来事が今日の我々が学んでいるそのところ、その時代のその頃のもうだいぶ年寄りですよ、130歳と。それが正しい報告であるなら、ですから父親は息子たちがぐずぐずぐずぐずしていて機敏に行動しないということをいぶかしく思い情けなく思っていて、どうしてお前たちは顔を見合わせたばっかりいて、穀物がいっぱい準備されているはずのエジプトに助けを求めに行かないのだ。多少なりともの物々交換するぐらいのもの、あるいはそれに代わるようなものをお前たちは持ってるじゃないか、イライラしてるわけです。だけどもね、兄弟たちはエジプトって聞くだけでね嫌なんですよ。人間っていうのはそういうもんじゃないですか。私もいろんな苦い経験を持ってますけども、例えばね、ある車の種類を見たら、私はもう30年ぐらい前に、あの人が乗ってた、俺をいじめたやつが乗ってた車だ、思い出しますよ。要するに聞きたくない、あの人が乗ってる車には絶対乗りたくないとかね、心の狭い人間だってことがもう今あからさまになりましたけども、そういう人間ってのはまさにそういう程度のもの。どんなにいい車でもあの人が乗ってるんだったら乗らないという愚かしさが私には、あるわけですよ。で、エジプトに穀物があるという、そのことはですね、分かってても、ヤコブの息子たち、全部で12人おります。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イサカル、ゼブルン、そしてヨセフ、ベニヤミン、あるいは奴隷の召使いから生まれたダン、ナフタリ、ガド、アシェル、一番下のベニヤミンっていうのはちょっと特別扱いになりますから、お兄さんたちは父親気になる。結果として彼らは人々に混じって五節ね、この人々に混じってっていうのは私からすれば目立たないように目立たないように言ったんだなって思わせられる表現ですね。気が進まない列の中にまた埋もれるようにして、多くの人たちがエジプトに向かっていたんだろうと思います。そこに当時もうヨセフという名前は使われていないチェファナト・パネタナヤカッカとね、チェファナト・パネヤカッカという名前が前の41章の45節与えられている。カッカ、ご報告がございます。10人の怪しげな者たちが私どもの国に食料をと言って参っておりますが、いかがいたしましょうか。そういう報告が まあ、入るわけですね。ヨセフはこの時まで、まあ、30歳で総理大臣になり7年間、ね、17歳でチャラチャラしてたヨセフ、それから13年間牢獄に入れられたりして大変な苦労して30歳になって、そして7年間の大飢饉で37歳になり、2年間大豊作の7年があり、2年間の飢饉があって39歳40歳、もうとにかくね、22年間兄弟たち、親兄弟と離れていた。22年会ってない兄弟たちのことどう思ってたか。一番彼にとって気がかりのなのは、この創世記の物語を読んでいったら分かりますけども、やっぱり年を取っただろう父親のことが一番気になる。とりわけ可愛がってもらった、それからベニヤミンという同じラケルという人から生まれてきて、だけどもラケルという人はベニヤミンという子を産むと同時に死んでったということが聖書には書かれている。その弟のことが気になると同時にね、自分をひどい目に遭わせた10人、彼はどんなひどい目に遭わされたのか。今日の聖書、兄弟たちが3日間の牢獄に監禁をされた後に、目の前に立った総理大臣閣下がね、私は神を恐れるものだと、だけどもこうすればお前たちを助けてやろうという言葉を語った、その後にどういうことを互いに言っていたのかっていうと、42章の21節に、ああ我々は弟のことで罰を受けているのだ、弟が我々に助けを求めたとき、あれほどの苦しみを見ながら耳を貸そうともしなかった、それでこの苦しみが我々に降りかかったということを彼らはブツブツ言ってる。はっきりわかるのは、ヨセフは見捨てられたときに、兄さん助けてくれ、何をするんだ、必死に助けてほしいって言ったのに見捨てられたんですよ。そのことは忘れられないけれども、一方でふるさとへの懐かしさ、一体兄弟はどうしてるのか。そんな中でひれ伏す10人の者たちの姿を見たときに、わからないわけがありません。兄たちだ、一目で兄たちだと気づいたが、そ知らぬふりをして厳しい口調で何事もないかのように、林嗣夫先生という日本キリスト教会の先生はこの箇所でね、ごく自然に厳しくなったのかもしれないし、一方でそのように装ったのかもしれないと、青少年のための聖書公開という、そういう趣旨の本に書いておられます。本当に人間というのは裏腹ですよ。装うにも限度があるし、字が出る。お前たちはどこからやってきたのだ、そう問いかけてね、ははーって言ってすぐ喋り出したと思ったらダメなんですよ。先ほど私は通訳が入ったって言いましたね。通訳が入ってるんですよ。間がある。だから大臣閣下、そこで話す姿勢者としての監督官と見えるその人が話す言葉を、今度は通訳が話すから、ふっとみんなが 顔を十人揃ってパッと抜けて何を言っとるんだ。そうするとまた次にヨセフが何か言い出す。ただね、その時にヨセフは37章にあった太陽と月、そして麦の穂のように見える束がね、自分にひれ伏すという夢を見たっていうことをはぁと思い出してたと思いますよ。まさに夢がここで正夢として実現しているということに気づいていて、そしてヨセフは言うんですね。お前たちは回し者だ。この国の手薄なところを探りに来たに違いない。英語の聖書ではスパイという言葉が使われます。なるほど。そういうふうに見えた。いや、分かっているけれどもそういう。また10人は通訳の者が伝えてくれる言葉をパッと見て、はあ、スパイと思われてるのか。もう彼らはね、顔を見合わせて、おそらくね、下打ち合わせしてたと思います。こういうことを聞かれた時には俺が答えるからなと。彼らは答えたって、みんなが一斉に話したなんてことは考えられませんね。その時にはもう口裏合わせができてて、こういうふうに言うからと、疑われるようなことがあったらば俺が話すから、もしお前が話さないような状況の時にはルベンだユダだとね、言ってたと思います。面白い言葉が出てくるんですよ。ちょっと皆さんにお尋ねをいたしますが、皆さんは正直者ですか？正直者ですか？先生、私がもうこんな素直な人間おりませんがな。あんたそう言っても本当に素直？いやいや、私ぐらい素直な人間はいませんよって。皆さんは素直ですか？この人たちは、私どもは皆ある男の息子で正直者でございますって言ったんですよ。まあ、愚問でございますけども、皆さん嘘ついたこと一度もありませんか？ね、正直者は嘘つくんですかね。しもべどもは決してスパイなどではございませんよ。いやいや、お前たちはスパイだろ。13節の言葉、落とし穴があります。しもべどもは本当に12人兄弟で、カナン地方に住むある男の息子たちでございます。末の弟は、すなわちベニヤミン、今父のもとにおりますが、父が話さなかったんです。もう一人は失いました。これいなくなりましたっていうふうに訳してる聖書もかなりあります。失いましたとは、これはどういう意味ですか？普通何とでも取れる言葉。 英語の聖書はね、ノーモアって書いてある、ね。ノーモア。聖書協会共同訳という新しい翻訳は何としているか。一人はもうおりません。一人はもうおりません。一人はもうおりませんってね。これも本当に何とも言えないことだ。一人はという一人はもちろん皆さんヨセフのことですよ。ヨセフは言いました。だいぶ長い言葉。お前たちは回し者だと私が言ったのはそのことだ。まあ、この中でお前たちを試す。実は、左近清先生という旧約学の、まあ、本当に丁寧な丁寧な学術をなさった東京神学大学でかつて旧約学を教えておられた先生がおられましたけれども、その先生は精錬する、試すという言葉は精錬すると翻訳をされています。練り清めるという言葉を聖書の記者は使ってるんですね。ただ単に試すっていうよりも、実は彼らは練り清められ始めるということがここで起きているんだ。最初は一人だけお前たちの中から行って弟を連れてこい、まあ、ベニヤミンのことが気になるし本当かどうか試す、ね、そこから3日間の時間が始まるんです。3日間というのはね、私もいろいろ考えてみると3日経つとね、だいぶいろんなことが薄らいだり、あるいはあの時は気づかなかったなということがいろいろ気づく時間です。本当にもう絶妙の時間なんですよ、3日間ぐらいっていうのはね。まあ腹が立っても一呼吸入れてもう5秒ちょっと待てとかって言われますね。もう3日経ったらね、だいぶ腹が立つのも和らいだり見えてくるものがある。で、3日経ったヨセフはね、結果的には一人だけを牢獄に残すけれども、シメオンという兄弟を残すんだけども、結果的には他のものは返そうと。なぜならば、年を取った父親が、みんなが人質になったのかって心配かけたら、ヨセフからすると、もう、お父ちゃんのことがかわいそうでかわいそうで、もう100歳過ぎた親父がそんなことで苦しむのは想像だにできない。とても耐えられないってことを思うわけですよね。そして実際に食べ物で困っているんだったらば、できる限りの今なんとかならないかと彼も考えて手立てをしたいと思ったわけです。さて、私たちはね、さっきすでに兄弟たちが我々は弟のことで罰を受けているのだということに、まあ、気づいたということを私は申しましたけれども、 彼らがいろんな意味で目が覚めるっていうかね、考えさせられる私は言葉だったと思う言葉に注目をしたいと思うんですね。それは18節、ヨセフが言った私は神を恐れるものだという言葉です。私は神を恐れるものだ。この言葉は私流に翻訳をし直すならば、私たちは自分で生きているようでありながら神によって生かされているものであり、その神が知らないことなどがあるわけがないですよね。私はそういうことを信じているものですよという告白なんですよ。私は神を恐れるものだ。主イエス・キリストは隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはないとマルコ福音書の4章22節でおっしゃっていますけども、神は全てをご存知の方であり、そしてなんでこんな不思議なことが起こるんだろうかという、その不思議はこれまでヨセフは命からがらにありながらいろんなことがこう紡ぎ合わされていく、不思議に不思議に道が開かれていく、道が備えられてきて助けられてきた。自分がそう選び立ったんじゃなくて神がなさったとしか思えないし、ファラオたちもヨセフの背後に神あり、41章の39節で神がそういうことを皆示されたからにはという言葉がエジプト側の人たちの口から出ていた。つまりこの目の前にいる大臣閣下は神様というものを深く信じるものであり、我々が正直者でございます。顔を引きつくらせながらね、私どもほど正直者はございませんと言ったときに、この辺がピクピクピクピクっとねしてたわけでしょ。もはや彼らはヨセフや大臣閣下と向き合っているようでありながら、実は彼らはこの物語の中で、出来事の中で何に出会わなければ人間とはならないのかということを、実は私たちは示されているんです。人は神としっかり向き合うこと抜きにして生きていけないんです。しかも、ここでは人と人との和解が問題であるように見えながら、実は人間と神との和解の問題が示されようとしている。ヨセフっていうのは人に裏切られた、兄弟たちに裏切られた人ですよね。だけども彼によって表向きは兄弟たちは救われようとしているし、父親も弟も助けられるっていうことになる。捨てられた男ヨセフです。だけども、聖書は不思議なことに、いやそれは不思議なのではなく、実は準備されているものなのかもしれない。裏切られ、見捨てられ、十字架に捨てられた者が、捨てた者たちを救う。ここにあるヨセフ物語は十字架のイエスの物語なんです。見捨てられた者が見捨てた者を救う。そこに慈しみがあり、 許しがあり和解の道がある。だけどもその前に人間は自分自身の愚かさに向き合っていかなければならないし、神を恐れるものとはどういうものなのかということを知らなければならない。そのことがここに示されている。私たちは神の前で正直者であるでしょうか。聖霊を受けよ、ただで受けられるのか。ただかもしれません。しかし心の向きを変えるのもただでできること。なんだこのままでいいのか。神様はそれほど甘くない。あなたをご存知です。あなたの今をご存知です。今を本当に生きているのか、本当に神を恐れる者として生きているのか。私たちはこの物語を通して十字架の主と向き合う心を持って、そして私どものありようについて、いわ教会の歩みについて悔い改める、向きを変える、完全に新しいものとして生きていく、今までが問題なのではなくて、今、そして今日ここからです。私たちは恵みの招きを新たにいただいています。お祈りをいたします。主なる神様、私どもは本当に都合のいい人間です。身勝手さ極まるところが多く、鏡に映る自分を見つめるならば穴に隠れなければ、また一軸の葉を持って身を隠そうとしなければならない、主の足音を恐れなければならない、そういうものであることを心から懺悔をいたします。私たちが取り繕うその目の前に、主はシャローム、あなた方に平和があるようにとなぜか語りかけてくださいます。なぜかその意味を悟らせてください。主よ、新年度の教会の歩みが始まり、また私たちの今を大切にしなくてどうするのだという今が与えられています。心から褒め歌い、また手を取り合い、互いの荷を追い合いながら、許し許されて生きていく最愛を深めさせてください。この時代の中で勇気を持ってなすべき力を与えてください。心からお願いいたします。御言葉を糧として礎となさせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に伝えて、この人を賛美いたしましょう。賛美歌575番、信仰の中に。